はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、
あのさ、岸本さんがやってる時間を奪いたくないからほんまに言いたくないんだけど、
どうぞ。
奥さんが食べてる、うん、タラコの匂いえぐない？
いや別にいいって全く関係ないから今。
今僕らが話してる横で奥さんタラコ食うてるんですよ。
いやいや食うてるけど。
むちゃくちゃすごいわ匂い、うん、タラコの。
てかよく食えるなこのタイミングでと思ったけど、
うん。ね、飯食いながら僕らのやつ見てます。はい。
ロフトだっつってね。なんか楽しんでますよ。
ね。
はい。
はい、
そうそう、なんだっけ？あ、もうタイトル言ったよね。教えて都市伝説でございます。
はい、お願いしますよ。
今回はですね。
何？
あるテーマに基づいた不思議な話をちょっといくつか、うん、やりたいと思っておりまして、
はい、何だろうテーマ、
刑務所でございます。
刑務所の不思議な話、
うん、まあ不思議というかな、ちょっといい話も込みで、うん、刑務所にまつわるちょっと、うんうん、なかなかないような話をいくつか紹介していきたいなと思っております。
お願いします。
まずですね、じゃあこれからいこうかな。
うん、
獄中の中で絵を描き続けた男という話でございまして。
え、俺がした話じゃん。階段で前。
したっけ、そんな。
したしたしたした。
え？ああ、あれね。
今。
うん。
ちょっとまた別の。
全然別の。
絵描きの話があんだ。
うん。海外ね。
なんだろう。
2021年の話なんですけども。
うん、え、今年？
うん。
おうおうおう。
そうそう。
へえ。
あのね。リチャード・ハッチンズさんっていう方が、
うん、
ロスのスーパーマーケットとかにいるんですけれども、はい、62歳の方なんですけども、
うん、
まあ、基本的にこの方ホームレスなんですよ、うん、で、もう6歳の時から、うん、もう両親が離婚したりとか児童養護施設で育ってるっていうような、
はい、
まあ、あんまりなんていうかな、いい環境ではないところで育ってるんですね。でも、
う
ん、6歳ぐらいからも放課後には畑仕事を手伝ってるみたいな。で、その手先がでも器用だったんで、うん、弁当の茶色い紙袋と、燃え残った小枝をうまく使って炭の棒人形を作ったりとか。
うん、すごいね。
なんか、そういうちょっと、なんていうかな、作るもの、アーティストっぽいようなことはちょくちょくやっていて、
うんうん、
で、まあそういうのからどんどんアートへの情熱が高まってですね、15歳の時に、もう自分の作品を売って、もう儲けてるっていうぐらい。
すごいな。
早咲きというかね。
そうね。
15歳でだってもう作品が売れるっていうのはかなりすごいことですからね。う
ん、山下清じゃん。
まあまあそうね、山下清もそれぐらい若い
のかな。あの人も若い時から、ね、うんうん、花火の張り絵みたいなんで人呼んでましたからね。
そうそう。で、まあ、そのままうまくいくかなと思われてたんですけども、
でしょう、
まあ、ある不運に見舞われてですね、
うん、
ロサンゼルスの刑務所に投獄されることになるんですね。
すごいね、
ハッチンズさん、うん、でその理由っていうのもちょっと特殊で、
うん、
家族が結構嫌いなんですよ、
うん、
まあ、環境がずっと悪かったっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
でその本名を使いたくないってことでずっと自分の本名を名乗らないで他人の名前を使ってたんです、
う
ん、
へえ、偽名で生活
してた。そうそう。でそれが何かのきっかけで、まあ、バレてというか、
うん、
でそれが原因で逮捕されると。で、うん、冤罪だったんですよ。要はその名前を使っちゃったのでなんか違う疑いをかけられてたのかな、
う
ん、
ああ、
うん、
そういうことか。
で、まあ、冤罪だったんですけども、うん、まあ、その間分かるまでの間に独房に閉じ込められていたと、
うん、
でもちろん独房なんで作品を書くなんてことができないんですけれども、うん、手紙、友人たちに書いてた手紙の封筒に、まあ、鉛筆で絵を描いたりとか、うん、いろいろやってたんですね、抵抗というか、うんうん、でもどうしてもやっぱ絵の具で作品を描きたいっていう気持ちが高まってきていて、
うん、
でその独房のベッドであるものを見つけてこれだっていう風に、
うん、
アートができるぞってなるんですよ、
うん、
そのあるものっていうのは何だと思います？
ベッドの何かで
独房にしで独房とかで手に入るレベルのもので、うんうん、でしかもその、ね、染料というかね、その絵の具に使えるようなもの、
うんうん、
何だと思う？この人はだからどうやってその 独房の中で色をつけて絵を描いたのかということ。
サビ。
サビね。
鉄格子の。
ああ、それでも茶色しか描けないから。
え、全色を揃えるの？
結構、
うん、
色がないとやっぱできないじゃないですか。血。ああ、血ね、
うん。
血もまだ赤、
うん、
一色ね。だそういう細かいのいっぱい拾い集めて
と。そうそう、そういうこと。
ああ、うん、これがね、一気に解決するものが見つかるんですよ。
え、ある？
カラフルなものは見つかったんですよ。
緑
たまたま。
緑とか黄色って
。緑はもう黄色もありますよ。
食い物。
おお。
あの自分のとこに配給というか、
うん、
来た食い物を色として使う。
うん、おお。ほぼ正解。
おお。
その食い物っていうのが、
うん、
M&M。っていうチョ
コ
あるじゃないですか、
う
ん、あのカラフルな、
はい、
なんていうか体に悪そうな色をしてるチョコレートあるでしょ、うん、
ニコニコしてるやつでしょ、
そうそうそう、
手足生えた、
あのそうそうそう、うん、海外のチョコってこういう感じだよねっていうやつが、うん、あの見つけて、
もともと
ベッドの上にあって、
軍隊に支給されたやつね、
それは知らないけど
じゃあどうでもいい情報がすいません、どうでもいい情報、あの手で触っても溶けないチョコっていうので開発されたんですよ、あれもともと。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、あの軍の先でチョコ食いてと、
うん、
その時にベトベトに溶けちゃうから、
うんうん、
溶けないチョコが欲しいっつってあれ開発されたんですよ。
コーティングしたってことね。
続けて。
うん、でそれの M&M のそのコーティングされてるところを水で溶かすと、
うん、
そうするとあのふわーってあのコーティングされた黄色の部分、はいはい、赤の部分っていうのが、うん、溶け出すと。
溶けて。
で、はい、絵の具になるじゃないかってことで、自分の顎ひげを切って、筆みたいにして。
赤ちゃんの髪の毛筆にするみたいな感じ。
そうそう、う
ん。
で、それを絵の具として使って。
すごいね。
やったと。で、それにまあ細かい、さっき言ったコーヒーとか、うん、歯磨き粉みたいなのとか、まあそういうのをこう、使って、
うん、
絵の具、
うーん、
絵を描く道具というふうに作ったと。
立派やな。
で、そこで描いたものを、その知り合いに何百通っていうのをまあ封筒に絵を描いて、獄中からまあ出し続けてと。
うんうん、
で、まあ冤罪だったんでそんなに長いことはなかったんですけど、うんうん、まあ出所後ですね、あの、念願のアート活動を再開して、ハッチンズはですね、自分自身の今度名前で活動を開始するわけですよ。うんうん、偽名使って捕まってるんで。
はい、
で、もうようやくこれからだなっていう時に、アートスタジオが火事で全焼しちゃうと。
悲しい。
これまで描いていた800点の品が全て失われて、ホームレスにと。もうかなり厳しい状況ですよ。しかもコロナパンデミックの状況で、
うん、
シェルターに住んで、
うわ、つら。
もうホームレス歴がもう6年とかになっていると。うん、で、2021年の4月4日にですね、うん、運命を変える出来事がありまして、
うん、
それがラッパーのツーチェインズっていう、のをしてのマネージャーだった、うん、チャーリーロケットジャバレイっていう人が、
そっちのがラッパーっぽいな
もうどっ
ちツーチェインズよりも
ツーチェインズを見出した、
うん、
チャーリーロケットジャバレイ、
ね、いやそいつの方がラッパーっぽいぞ
マネージャーにさ、うん、ミドルネームあんのやで、
ね、
ロケットってでまあまあそのラッパーのね、プロデューサーが、もうこの人をスーパーで見つけ出して、
うん、
で、ちょっと意気投合して、
うん、
電話番号交換しようぜ、つって、話を聞いてたら、うん、こいつすごい才能持ってるんじゃねえかっていうことで、うん、彼のために絵の具一式、全部道具を買った上、はい、彼の絵を売るためのサイトをオープンしたと。
おぉ、すごい。
そしたところですね、バカ売れ。最初の10分でもう何万ドルっていうのを稼ぎ上げて、この人、まあ、サクセスストーリーというかね、うん、新しいサクセスストーリーが始まって、で、もうこの人の、美術の展示会なんかにはもう500人とかいう人が集まって歓声を上げるみたいなことだったと。
うん、
なんで、まあ、この方はまあ、ホームレス、から、まあ、投獄されて、そこから戻ってきて、火事で全焼したのにもかかわらず、また、
うん、
まあ、アーティストとして戻ってこれたという、うん、まあ、ちょっといい話というかね、いう感じの、話でございますけれども。
だから、その、1点すごい高値で売れるんだったら、800枚の絵、うん、ほんまもったいないな。
そうだね。
そんな価値つくと思わなかったから。
そうだろうね。
うん、
で、あと、まあ、その手紙でいっぱいもらってた 人たち
は
まあお得よね。
そうね、
全部売れるからね。
そうですよね、
うん、
すごいな。
ちょっと夢のあるというかね、
アメリカならではって感じするな。スーパーで知り合った人と仲良くなって全部やってもらうっていうのが ね。
でなんかやっぱり結構手を差し伸ばす人がいるなっていうイメージだね、うん、アメリカのいい話系っていうのは ね。
なんかさ、例えばだけれども駅で歌ってるホームレスの女の人がすごい歌声だからって言って、
うん、
SNS で拡散されて、うん、なんか食えるようになったみたいな話もあったじゃない？
あったあった、
うん。うん。だからあっちってほんますごいよな、そういうの。
なんかそういう話が好きなんだよね。
あ、そうっすね。
だからみんな、自分もやろうかなって思うんだろうなっていうのはある。
サクセスストーリーが好きなんだ、うん、あっちは、
うん。はい。ということで、紹介しました。
はい。
今度はですね、ちょっと新しいパターンというか、学歴のない殺人犯が、刑務所内で超難問を解いてしまうという話でございまして。
主役藤原竜也じゃん。
なんでだ。
いや、おそらく。
え？藤原竜也。そういう系のやつ。いや、そんなことないでしょ。うん、ワシントン州、これもアメリカですね。
アメリカ。
シアトルの刑務所で服役中のクリストファー・ヘイブンズ、40歳は、
うん、
まあ、苦難の人生を歩き続けたと。高校は中退で仕事が見つからないで、まあ、やがて麻薬に手を染めて、
うん、
ついには人を殺めてしまったと。で、2011年に25年の実刑判決を受けて、刑期はまだ15年も残っていると。うん、で、このね、ヘイブンズ、
うん、
刑務所の中であるものと出会うんですね。
はい、
それがまあ数学で、
うん、
で、この数学がまあ彼の人生に光を差し始めると。
うん、
っていうのも、もう数学をやり始めたところ、独学で高等数学の基礎が学べて、もうとにかく面白いぞ数学は、うん、ってなってくるんですよ。そうするともう基礎じゃ足りねえぞっていうことで、うんうん、出版社に手紙を出して権威ある数学誌を欲しいと依頼するようになると、うん、でその手紙の中でヘイブンズが数学が自らの使命であると、刑務所で己をもうとにかく研鑽したいっていうふうに綴って、うん、で通学について話し合える仲間も欲しいっていうことをもういろいろ手紙にしたためたんですね。でそしたらその雑誌の編集者が、ある人にその手紙を見せるんですね、
うん、
それがあのトリノ大学の数学者のウンベルト・チェルッティ教授でして、うんうん、まあ、要は数学の教授に、まあ、その手紙がたどり着いた、
うん、はい、
で、ちょっとこの手紙刑務所からでしょと、
うん、
その熱量はなんとなく見えるけど、うんうん、本当にできんのみたいな感じで、
はいはい、
でまあちょっと問題を彼に与えようっていうことで、う
ん、オーディションだ、
そうそう試してみたんですね、うん、そしたらそのもうとんでもなく長い数式を書きつけてきて、
うん、
でもうそれをコンピューターに入力して確かめた、うんうん、要は長すぎて自分で検索するのも難しいぐらいのレベル。
そんな難問出したなと。
そう。120センチぐらいの紙に送られてきたと。
すげえ。
手書きでね。すごい。で、もうこれ合ってるかどうかわかんないから、コンピューターで試そうっつったら、うん、まあ正しく解いていたと、で。これはすごいぞってことになりまして、チェルッティ教授が自分が取り組もうと思っていた大昔の数学の問題に挑戦しないかと、うん、ヘイブンズを誘って、たところ、うん、まあ、古代ギリシャの数学者のもうとにかく頭を悩ませた連分数っていうのがあるんですけど、うんうんうん、まあ、これを殺人犯である、
うん、
このヘイブンズが、すごい発見をして、
うん、
規則性などを発見して理論を、もう見せつけたと、
うん、
でもそれが、数学的に論文にまとめられて、その成果を出したと、
うん、
で、まあ、これだけもまあとんでもない殺人犯がとんでもない数学の理論を見つけたぞっていうことですごい話なんですけど、今、ね、このヘイブンズの情熱が服役囚たちも突き動かして、刑務所内で数学クラブが結成
された。おもろいい話だなで、
数学仲間たちは毎年3月14日に記念日としていると。
え、誕生日じゃん、俺の。
ああ。
俺、数学の日に生まれたの。
そう。これ何の日かっていうのは、パイデーなのよ。
え？
3.14。
ああ
円周率にちなんだ。
そういうことなんだ。
そう、3月14日を定めて。
確かにおっぱい好きやしな、俺。
お前はまあ関与してないんだけど、うん、ここには。
一番おもろないこと言ったわ、人生で。
いや、もっとある。下回ってる。
はいはい。
で、その、チェルティ教授、うん、その手紙をもらった人もパイデーに招待されて、うん、服役中と演習率の小数点461桁までを暗唱するという、う
ん、すげえ
遊びをしているということでございまして、で、まあ、まだでも殺人犯には変わりないんで服役生活はずっと続いていると、
うん、
でもまあその刑期が終わるまで、本格的に数学をずっと勉強し続けたいなということを言っているというお話でございます、うん、いかがですか、殺人犯が数学の能力開花という、
なんかあの福山雅治のガリレオみたいな話ですね。
ああ
、でもありましたよ、ね、
壁とかに書いちゃう感じ。
そうそうそうそう、
ガリガリガリみたいな ね、
うん、面白い話ですね。
これもね、ちょっとあの面白い話だなと思いました。
ちょっとやっぱりさ、心に闇持つというか、
うん、
ちょっと擦れてる人って数学すごい好きになりなるなって、たけしさんとかも、
ああ、はあ、はあ、
すっごい数学好きだし、あと、
ね、
数学のさ、うん、学者さんって性格悪い人多いなって思うんですよ、ちょっと。歪んでる人。
そんなにいる？まあ、秋山さんとかだっけ、うん、
ちょっと歪んでますよね。
変わってる、
うん、そうそうそうそう。
でも、あのね、数学って、学問の中でも、あの、すごい、魅力が強い学問って言われてて、
うん、そうなんだ。
あのね、廃人になる率が高いの。
え？
だ、数学のもうそれだけに人生をかけちゃうから、
そっか、
全てを失ったりとかしながらも計算式をずっと考えるとかっていう人が多いっつってて、
しかもあれなんでしょ、その解けない計算式があってそれ解いたら賞金が出るなんてもあるんでしょ、うん、
あったりするね、
すごいお金がね、うん、出たりとか、もしかしたらすごい魅力的なね、そういう意味でも職業というか学問なのかもな。
でも数学はでも面白いからね、分かるとね、
うん、え、何それ、岸本さんも数学好きなの、
う
ん、
まあまあ俺はまあそういうのをやってた時期もありますから。
いやいや嘘つけ、あなたできないでしょ勉強。できそうにないよ勉強。
全然やっておりますから、
高卒が抜かすなよ。
はい、
はいはい、
次いきますよ、
はい、
刑務所の上空で UFO を目撃した囚人らが奇妙な赤い発信が起こるというミステリー。
長えな、おい。全部言うて持ってるやんけ。でも面白いですね、それね。
意味わかんなくない？でも。
刑務所入ってる人らが UFO を見たって話よね。
うん、まずそこね、
うん。
まずはそこなんだけど。
う
ん、
はいはい。
イギリスの刑務所で奇妙な UFO 目撃情報というのがですね、
うん、
ちょいちょい出てきてるんですね。まあ、イギリスの、ポートランドという島にある、
はいはい、
刑務所ザ・ベルヌ。っていうところなんですけども、
うん、
まあ、この、ザ・ベルヌがですね、今年これも、
うん、
2021年にですね、グランドの運動中の囚人たちが刑務所の上空で奇妙な発光体を目撃したと、うん、でその物体はホバリングした後に周回した後スッと消えていったと。
お、 UFO だな、
ね、で、この出来事は刑務所の雑誌、インサイドタイムスっていうのがあるんですけども、
うん、
投稿された囚人の手紙がありまして、
うん、
刑務所のグラウンドで運動していたんだ、中にはただ歩いてるだけのものもいた、その時刑務所の塀の上で光る物体を発見した、
うん、
その物体はどんどん近づいてきてグラウンドから30メートルくらいの高さでホバリングしていた、
うん、
みんな気がついたようで、刑務官を含むグラウンドにいた全員がこの奇妙な物体を見上げていた、
うん、
その後物体は縮み始め形が崩れていき、やがて霧のような雲になって消えていったっていう手紙があったんですよ。
読みたいですね、それ。週刊プリズンか分かんないけど、いや、それ読みたいですね。
インサイドタイムス。
インサイドタイムスね。それ読みたいですね。
うん。で、
興味ある、普通に。
UFO 目撃直後に雨が降ってきて、うん、全員刑務所内に入っていったそうなんですけども、うんうん、問題はここからで、
うん、
その翌日、目撃者全員の体に赤い発疹ができている。
それよね、すごいよね。
何なんだろうということで。
そうね。
で、手紙を投稿した囚人はその発光物体が近くの基地から来た軍用機じゃないかっていうふうに考えてるんだけど、うん、まあそのポートランド島には軍事基地があるそうで、
うん、
ある種の軍事的なプロジェクトという可能性もまあなくはないと。
そうな。
またあるものは宮殿、 玉の電気とか、うんうんうん、宮殿現象とかっていうやつ、
プラズマ現象、ね、そうそうありますよね、
まあ、物理現象なんじゃないかっていう人もいたりするんですけれども、うん、まあ、結局どちらとも言えない状態ではあるんですけども、
どっちにせよさ赤い星に出るのおかしくない、でも
そう
みんなに
そこなんですよ、うん、結局だからどっちの説であったとしても、うん、この、発光体の正体わからないまま全員に発信ができるっていうのがとにかく不可解ということで、ある種のまあ集団パニックなんじゃないかっていうのも、まあ、説としては出ているんだけど、
うんうん、
まあ、これは結局一体 何だったんだろうかということで、まあ、話は終わっているんですけど、
面白い。
これ俺可能性としては結構いろいろあるなと思って、
うん、なんすか、例えば
軍用機のパターンだとしても、うん、軍用機から何かその良くない物質のものが出てたとか、はい
は
いはいはい、でみんなが見上げていてそれを、うん、取り込んでしまったっていうような可能性もあるんじゃないかなっていうのが一個あるなと、うんうん、であとはもうあれだよね、なんか UFO 的な、
うん、
本当に未確認飛行物体宇宙のなんかウイルス的なものがばらまかれたんじゃないかみたいなのも考えられるかなって思うんですけど、
確かにさ、茨城、千葉か、ごめんなさい、
千葉
でさ、1900のもう何十年も前にさ、
うん、
エンゼルヘアっていう事件があってさ、
エンゼルヘア、
うん、ほうほう、ね、UFO を見かけた男の子とか女の子とかがいて、子供がいて、
うん、
で UFO が飛んでるところの下にね、
うん、
浜なんですけど、
浜、うん、
なんかねチリチリの変なもん見つけたんですよ、細い、うん、
あーほうほうほう、
でこれなんやって言ったら、もしかしたらこの UFO の破片かもしんないみたいな話になるんですよ、
うん、毛みたいなのかね、
そうで調べてみたら、
うん、
その地球で作られてるもんじゃないって分かったんですね、
物質として存在しないものとかね、
新種のものなんですよ、
うんうん、
でこれやっぱ UFO なんじゃないって話になったんですけど、
うん、
調べてみるとそこってアメリカの、うん、要はあの空軍とかが使ってる演習空域だったんですよ、
うん、だつまり軍用機が
そう、
うん、飛び回る範囲だ、
そうなんですよ、うん、で軍用機が新しいのが飛んでたから、その新しい、戦闘機かなんかに使われてた
物質じゃない、
物質がそのバーッと火出て飛びますから、うん、そこから落ちたんじゃないかって話をしてて、うん、で現にこれあのアメリカにこれ何なんですかねって提出したら、
うん、
取り上げられて、それから返答もないし返してもくれないんですって、
その質問をね、うん、回答がないと、
そうで一部は千葉に残ってるんですけど、うん、それ以外はもう持っていかれちゃった話があるんで、やっぱその軍用機の説が正しいんじゃないかなって思っちゃう、
うん、
なんかやっぱ出てて良くないものが、
ケムトレイル的な、ね、
そう
ことだよね、言ったら
吸っちゃって体おかしくなったっていうのが、う
ん、でもこれさすごいよね、あのグランドから30メートルくらいの高さでホバリングしているのを見上げている人たち全員に、
うん、
こんだけなんていうか異常を出すって、
う
んうん、なかなか強い毒性だと思うけどね、
そっか、でもそう考えると違うか、
かなり危ないよね、
うん、
雨が降ってきて、
うん、
その後なんかあの刑務所内に入るみたいな話なんだけど、うん
う
ん
う
ん、
雨降ってなかったらもっときつかったかもな、
ねえ、だからそのままいたら死んでたんじゃないかなみたいなのを、
う
ん、ちょっと思うよね、
どれほどの発信か分からないけども、でもすごいですね、みんなに
超気持ち悪いけどね、その現象自体はね、
うんうん、見たかったな、
不安でいっぱいになるな、
全然発信は OK やから
物によるな、俺は
顔面とか出ちゃうとね、
ちょっと全身とかだったら嫌だな、
あ、まあね、
うん、まあでもそういう、UFO 目撃情報からの奇妙な、
うんうん、
体験談みたいなのがね、うん、あったりするんで、
面白い、すんごい、
はい、ということで、まあ、ちょっと刑務所にまつわる、
はい、
うん、不思議な話ということでね、はいはい、まあまあいろんな刑務所の話でございました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。